自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、ありがとうございます。自衛隊でナイト、9月12日金曜日、76回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけでなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。陸上自衛隊、陸上戦力、最後の砦。
はい、はい、本日ご紹介をさせていただくのは陸上自衛隊のですね、最後の砦ということで、うん、陸上戦力をご紹介したいと思います。
はい、
最後の砦とはどういう意味かというところからまず入りたいと思うんですが、うん、
はい、
最後の砦と言われるゆえんは、ロシアによるウクライナ侵攻やイスラエルによるガザ地区への侵攻等の紛争でも見られるように、最終的には地上戦での戦闘の要素は地上での戦いになることからです。
はい、
そういった意味から地上戦で日本の国土を守る陸上自衛隊が国土防衛の最後の砦と言われていると。
はい、
現在世界中で武力紛争が起こっており、これらの紛争では大規模な地上戦闘が繰り広げられていますが、地上戦で多くの民間人が犠牲となり、大規模な避難を余儀なくされているということです。
はい、
だからこそ地上戦で活躍する陸上戦力、陸上自衛隊ですね、うん、が重要になってくるということですね。
はい、まさにその通りですね。
はい、近年の陸上戦の脅威という被害状況なんですが、はい、ロシアによるウクライナ侵攻ではウクライナ側の死者数が約、まあ、軍民合わせてなんですけども、はい、約15万から20万人、
すごい数。
はい、これは、うん、民間人ね、1万人含まれておりますが、でロシア側の戦死者数がなんと、これはね、15万から30万と言われています。これはあの2022年の2月に始まった侵攻から現在は継続中ということで、ね、
まだありますからね。
はい、そしてイスラエルによるガザ侵攻ですね。
はい、
こちらはですね、2023年10月以降ですね、うん、イスラム組織ハマスがイスラエル軍に行った大規模攻撃をきっかけに、イスラエル軍はガザ地区への大規模な地上侵攻を開始した。
はい、
これはガザ側の、いわゆるパレスチナと言われるガザ側の死者数が約3万人以上、
はい、
これが大半民間人と言われてますね。そしてイスラエル側の死者数が約300人を超えているということで、多いですね。
いや本当ですね。
主に地上戦による死者数ですから ね、
ガザなんても大半が民間人でも、確かにあの小さなエリアの中での紛争ですから、それは民間人が巻き添えになってますよね。うん、
で日本周辺における脅威ということで、ね、あの日本周辺地域には、核兵器を含む大規模な軍事力を持ち、日本とは価値観や政治経済体制を共有しない国家や地域が複数存在しています。
はい、
例えば中国による東シナ海や南シナ海などにおける一方的な現状変更や海洋進出など威圧的な活動が近年増加しているということで、これ年々増えてるんですよね。
そうですね。
中国は台湾や尖閣諸島固有の領土と主張しておりますし、韓国は日本固有の領土である高島を実行しようとしています。
そうですね、もう私は同じ竹島なので、これは結構注目してるんですけど、もう完全に韓国の観光地みたいになっていて。
そうですね、
日本の領土なのにって思ってます。
はい、でロシアに関しては北方領土返還交渉が まあ、このウクライナ侵攻によってより難航していると言えること
だと思います。本当ですよね、はい、またこの国を全部日本と接しているというか、もうすぐ隣の隣国の三国ですもんね。
そうですね、日本周辺における脅威ということ ね、ご紹介させていただきましたが、うん、さて次はですね、数字で見る陸上戦力を、ね、ご紹介したいと思うんですけど、はい、先ほどあの日本周辺における脅威が高まっているとお伝えしましたが、うん、はい、こうした脅威に備えるためには抑止力となる陸上戦力が重要ですと、うん、で陸上自衛隊は全国約160カ所に駐屯地や分屯地を持っていますが、はい、結構あるんです ね、
結構ありますね、うん、
それらの部隊が日本のどこへでも展開可能だと、うん、これ隊員はですね、はい、現在約13万4000人、うん、戦車や自走砲などの地対艦誘導弾、地上から艦艇攻撃ミサイルですね、はい、機動戦闘車などを保有し、有事の際は機動力を発揮し迅速に展開できる体制を整えているということで、うん、
なるほど、はい、
もう一度言いますが、保有数に関して言うと約13万4000人と、
うん、
はい、そして、戦車が約300両火砲ですね、火砲って榴弾砲とかああいった火砲ですね、はい、それは300門、
うーん、
そして機動戦闘車200両、うん、機動戦闘車というのは以前この番組でご紹介したことがあると思いますけど、はい、うん、機動力を持ったね、例えばキャタピラのついた戦車ではなくて、
はい、
タイヤのついたね、うんうん、戦車のような形をした機動戦闘車と、はい、この200両、
はい、
そして装甲車970両、うん、水陸両用車50両、地対艦誘導弾約200両ということでね、
うん、
こういった陸上戦力を保有しているということですね、うん、機動力と火力を合わせ持った戦闘力としては代表的なものに、ね、戦車挙げられますけども、
そうです、ね、はい、
次に長射程火力を持った戦闘力として代表的なものは先ほどご紹介した、ね、榴弾砲や地対艦誘導弾などを挙げられますが、
はい、
具体的に言いますと戦車はですね、
はい、
今一丸式戦車というのが最新鋭の戦車でありまして、はい、時速70キロで、ね、走行すること可能ですけども、
あんな大きな車体が70キロって結構速い速度ですね、はい、
うん、で90式、うん、74式というのもねありますから、はい、これほとんど待機してますので、まあ、数はもうほとんどないだと思うんですが、うん、
はい、
そして機動戦闘車16式が有名ですけども、
はい、
これはなんとやっぱりタイヤを持ってるおかげか、うん、最高時速約100キロで、ね、走れると、
すごい
高速道路も自走可能ということですね。
これはいいですね。やっぱり戦車っていうのはキャタピラがある分、うん、どこでも行けるってとわけではないと思うんですよね。道路のアスファルトも傷めちゃうでしょうし、
うん、
でもこういう機動戦闘車で高速道路も走れるって言ったら、うん、俊敏にいろんなとこ移動できますもんね。
今ね言ったこともそうなんだけど、
はい、
いざね、
はい、
国家や国民の危機が迫った時に道路の、うん、損傷がどうしたとかね言ってる場合じゃないと、
まあ、でもそう言われちゃうんでしょうけど、うん、
まあ、国民の命は大事だと、まあ、
それは その通りですね、
まあ、本来ならばそういう解釈のもと、はい、世界中の軍隊がね、うん、国民の安全を守るために配備をされてると思うんですが、
ですね、はい、
日本では比較的そういうことがね問題になりやすいということですね、
うん、
さあそして火砲ですね、こちらは約300門というお話を先ほどしましたが、
はい、
これは最新鋭の1級式装輪自走 155mm 榴弾砲というのが今あります、
はい、
敵のアウトレンジ、まあ、射程外からですね射撃が可能で、うん、自走で迅速に展開可能ということで、
なるほど、
はい、
車の荷台に大砲が乗ってるみたいな形してますね。
しかも同じくキャタピラではなくて、うん、タイヤがついた車両ということですね。
トラックみたいな形ですね、はいはい、
そして地対艦誘導弾、これは一人式地対艦誘導弾有名ですけども、
はい、
88式地対艦誘導弾もございまして、
うん、
こちらね有効射程がね1500キロとなる暴力向上型が開発され、今熊本の県軍駐屯地に、ね、配備されたばっかりだという。そして88地対艦誘導弾は有効射程は約100キロと言われておりますが、はい、うんうん、実際はですねこれよく射程ってどれぐらいなんですかって聞きますと、
はい、
具体的な数値は国防機密ですってよく言われますので、
確かに、うん、そうです
ね、やっぱりこれっていうのはすごく大事なナーバスなところじゃないのかなと思うんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、で陸上戦力は、まあ、地上戦というものに、ね、
はい、
用いられるんですが、戦車や機動戦闘車などの主力装備を持つ戦闘部隊が前線で防衛を担っていますと、 しかしこういう戦闘部隊だけで地上戦を継続するのはできないということで、はい、戦闘部隊を支援するための部隊施設化も重要なんですね。
施設化って前回ね私の出演させていただいた回の時に航空自衛隊の方で施設隊っていうのがありましたけども、はい、うん、それはいろんなインフラを整えてる、
これ昔で言えばね、
はい、
公平っていうことですね。
公平、あ、
うん、はい、施設化っていうとちょっとね
なんか施設
分かりづらい表現になるんですけど、はい、まあ、いわゆる陸上自衛隊の施設化と言われるところは戦闘部隊を支援する役割を持ち敵陣地までの経路上に障害物、まあ、地雷や鉄条網なども含まれますが、うん、はい、除去し何もない水上に戦車も通れるような橋を架けること、そして道を切り開くといったようなこともする部隊と、
うん、
で陣地防御のため穴を掘り障害物を構築し燃料置き場などの重要防護施設を防護するために大きな掩体等を、掩体というのは穴や構造物ですね、
はい、
建築用重機等を用いて施工する工事なども担任しているということで、まさに土木工事ですよ これは、
ね、この水上に戦車も通れるような橋を架けるって、うん、ちょっとこれは見てみたいんですけどどんなものなんですか、
ね、聞いたことありますけど、はい、そういった施設化のねそういう装備とか技術も世界最先端の、
はい、あ、やっぱりそうなんですね、
技術やレベルを持ってるって聞いたことありますよ、うん、ここにありますけど、
はい、
丸7式機動支援橋っていうんですね、はい、河川や2つの陸地を結ぶ狭い土地に戦車などの重量車両を、重量ってあのあですね、重い
です、重たいってことですね、はい、
重量車両を通過させるための組み立て式架橋です、
はあ、
すごい橋ですよ、ま、
すごい、
うん、あとそれから9人式浮橋ということで、浮橋の浮は浮くという、うん、
浮く橋と書いて浮橋ですね、はい、
これは実際に川に浮かべることができる組み立て式で長さ 7.5 メートルの橋ということで、
へ
ー、トラックで組んでできた船のようなパーツを水上でブロックのように連結させあっという間に頑丈な橋を完成させる、
へー、はい、トラックで運んできてこう水の上に、
そうですね、
これあの橋を作って
しまう、川というのは部隊にとって非常に大きい関門で、う
ん、はい、
川を安定して渡れるということは、ね、非常に重要なことだと思うんですね。
そうなんですね。
あのウクライナ戦を見ても、はい、やはりその川でね、川を防御線にしたりとか、はい、
あ、なるほど、
いうこと、川がね大事な戦闘のポイントになることが多いので、
う
ん、こういった ね不況があるだけで最も困難な河川を乗り越えることもできるということだと思います、うん、
確かによくの戦争映画とかでも見ますけど、あの橋はもう爆破されて渡れなくしちゃうみたいな、うん、そういう戦いもあるじゃないですか。
そうですね、
そういう時にこういう橋を自ら持ってきてかけるっていうのはすごい大事ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
でその他には陸上自衛隊における後方支援部隊というのがありまして、はい、こちらは整備や、補給、輸送、衛星であったりですね、さまざまな後方支援部隊というのもございまして、これはもうなければやはり戦うことはできないということ で、
そうですよ、ね、
戦闘をいわゆる地上戦を継続させるために燃料と弾薬の補給は必要不可欠であり、燃料がなければ戦車は動かず、弾薬がなければ攻撃もできないということで、第一線部隊を直接的にサポートするのは陸上自衛隊の後方支援部隊ということになります。
大事ですね、
はい、
じゃあそろそろここで1曲お送りしましょう、はい、はい、これはね最近私がちょっとハマってる曲で、ちょっとアニメの主題歌でもあるんですけど、すごくね素敵な曲なんでぜひ聴いてもらいたいと思います、
はい、
サカナクションで怪獣です。
自衛隊でナイト、
はい、引き続きになりますが、これも忘れてはならないのがですね、最後の砦と一つであるんですけども、災害発生時における最後の砦ということで、
はい、
日本の平和と安全を脅かすのは他国からの侵略だけではありません、
うん、
地震、台風、豪雨、火山噴火といった大規模な自然災害も国民の生命と財産を脅かす大きな脅威ということで、
はい、
その最後の頼みの綱としての陸上自衛隊は被災者の救助や支援活動を行っているということで、
はい、
まあ、災害派遣ですね、皆さんご存知の、
はい、
人命救助、給水給食支援、そして道路の復旧、仮設インフラ整備、医療衛生支援等をね、行っておりますが、はい、そういった災害派遣も大事な任務ということですね、
はい、私たちは本当にお世話になってますよね、はい、
そうですね、
うん、
こういったことをきっかけで、ね、陸上自衛隊特にそのこういった存在を知るということもね、うん、多いと思うんですけど、
はい、
まあ、これ うちも映画に、
ね、実はそうですね、はいはい、あの去年発表しましたが先生という映画が、はい、これは東日本大震災の時に活躍された陸上自衛隊のさっきご紹介した後方支援隊の方々をそうですね、描いた作品ですよね、
は
い、
もちろんその実際にあったお話であったり実際従事された隊員の方々からお話を伺って作り上げた脚本なんですけども、はい、陸上自衛隊の実相を描く映画として非常に見応えの作品になっていると思いますので、
はい、
今のところちょっと3月公開予定ですかね。
来年の3月公開、はい、ね、来年だと東日本大震災から15年という節目の年になりますから、
はい、ぜひあの皆さんに見ていただいて、
はい、
陸上自衛隊の佐賀派遣における苦悶
と、そうですね、はい、
奮闘をちょっとお伝えしたいなと思います、
はい、ぜひ見ていただきたいですし自衛官の方にも見ていただきたい作品ですね、はい、はい、ありがとうございます。今週は陸上自衛隊陸上戦力最後の砦をテーマにお送りしていますが続いてはこのコーナーに行ってみましょう。
自衛隊ミリ飯。
今日ご紹介するミリ飯は小型乾パンです、
はい多分ね自分の年代は乾パンといえば自衛隊なんですよ。
ああそうなんですか。
多分今の人たちは、はい、乾パンイコール自衛隊っていう感覚がないでしょ。
乾パンというと保存食っていうイメージです、う
ん、あの自分たちの頃は乾パンっていうと、まあ、軍隊とかねそういったものが、まあ、使ってるものを民間が活用してるという、
あ、そうだったんです
か。そういう解釈でいたんですけど
全然知らなかったです。それは災害の避難食とかそういう意味かも、まあ、
うん、そうですね。もともと日本ではですね乾パンが広く普及したのは日露戦争がきっかけなんですが、
そんなに古いんですね。
そうなんです。だから当時の兵隊さんもこれを実際に食べられてたということで、うん、栄養価も高いですし、
はい、
咀嚼することによってまあ満足感も得られるということなんですかね。
確かに満腹中枢が刺激されますからね、
うん、今日はそのなかなか会って食べる機会がない
本当ですね。
乾パンをご用意しましたので、はい、ちょっと食べてみたいと思います。
小学生以来とかですよ食べるの。
いや俺も多分何十年ぶりかだと思うんで、ね、
しかも今日ご用意していただいた乾パンは、はい、コンペイトーが入ってます。
そう、
私のイメージは氷砂糖なんですけど。
ああ、うん、
はい、
氷砂糖だったほとんど入って
ますですよね、うん、このあの缶に入ってる乾パンって氷砂糖ですけど今ここにはね黄色とかピンクとか緑とかのコンペイトーです。
じゃあちょっといただきます。
はい、いただきます。あ、いい音。うん、美味しい。
あ、これね前に比べたら、ね、全然柔らかく
なった。いや私も子供の時に食べたのに比べて美味しくなってる気がする
皆さんね、うん、こうよくビスケットとかあるじゃないですか、
はいはい、
ちょっと固めの
固めの
あの程度ぐらいですよ。
うん、
わしの乾パンはね正直言って噛む時に歯折れるんじゃないかと思うぐらい硬かったけど
わかります。私もその経験あります、
うん、これは美味しいっていうか普通に食べれる
普通にこう噛めなかったですもんね昔は、うん、ぐーバキみたいな、うん、これはサクサクして、
これは美味しい。ごまも入ってるね。
うん、ごまも入ってて、あ、ごまって昔から入ってましたっけ。あ、入ってるわ。
ごま昔から入ってる、うんうん、このコンペイトーもそう言われてみると確か氷砂糖だったな。
これコンペイトー、この今資料を見たら、うん、乾パンと一緒に小さな袋に入っているコンペイトーは唾液の分泌を促すためにあると書いてあります。乾パン、固い乾パンを食べる際に先にコンペイトーを口に入れて舐めることで唾液が出やすくなり、
あ、先に、
はい、水が少ない状況でも乾パンを飲み込みやすくする役割を果たしている
。なるほど、
なるほどですね。ただ、うん、美味しいから好きで食べてましたけど子供の頃は、うんうん、最初にこれを食べてこう唾液が出たところで乾パンをっていうことなんですね。
さすがにコンペイトーは固いから
確かに、うん、コンペイトーはジャリジャリ、うんうんうんでもコンペイトーもなんか久しぶりに見ました、うん、もう今あまりコンペイトーって自分で食べる買って食べないですし、
こう手にするね機会ってなかなかないですよね、
はい、うん、普通のコンペイトーよりかなりビッグサイズなコンペイトーが入ってます。
これ本当にあの乾パンは硬いイメージがあって、うん、まあ、あの昔の味の経験というかそういうのが頭の中に残って、
うんうんうん、
それだけでこうちょっとあえて食べることはしませんでしたけど、
はい、
これは美味しい。
これ普通にコーヒーのお供でいきたいですね
あれと同じような感じ、こう南部せんべいみたいな。
ああ、うん、確かに あんまりこう余計なものが入ってないシンプルな味わいで、うんうん、素朴な感じなんですけど、結構でもバターも効いてるような結構いい香り。
コンペイトを食べたら本当唾液が出て
る。出てきます、うん、あ いいですね。それで乾パンがさらに柔らかく食べれると。
皆さんの防災としても非常に優れたものでありますので、うんうん、ぜひこれ缶で売ってますから。
そうですね、
ご自宅にね1つそして2つ、まあ今よく1週間分の食料はって言われてますんでね、うん、
はい、
保存できるものですから3つ4つとご用意されておくといいんではないかと思います、
はいはい、ぜひね美味しいからっていっぱい食べちゃって備蓄がなくならないようにお気をつけください。
はい、
はい、ごちそうさまでした。ではここでもう一曲お送りしましょう。次の曲もですね、もう私の大好きな曲で、この曲もリリースされてからかなり月日が経ってると思うんですけども、最近でも映画の主題歌になったりとか結構長く愛されてる曲だと思うので、うん、ぜひ皆さんお聴きください。山崎まさよしで One More Time, One More Chance。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、最後の砦っていう言葉の意味をまた改めて知って、うん、もちろんね、そういう戦闘力とか地上戦っていうことに関して、はい、もうまずそこをベースに訓練していただいて、そのベースがあるからこそ私たちが災害派遣の時にいろいろね人命救助でお世話になったりとか助けていただいてるんだなっていうことを改めて知ることができました。
まさにね、戦闘をこなせるだけのそういった集団組織だからこそ災害派遣でも大いに活躍できると、ね、まさにその通りだと思います。
はい、ありがとうございます。はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。